にちは、深月ゆりあです。本日もご清聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、とっても素敵な美人なゲストがいらっしゃってくださってます。コスプレイヤーで、そしてかつ現在の政治、経済、社会の問題の裏について研究されていらっしゃいます甲斐陽子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。甲斐陽子です。
甲斐陽子さんとはですね、はい、2017年の年末のとある陰謀論について語るっていう忘年会でお会いしまして、
はい、そうですね。で
そこでもうすっごい美人で爽やかで可愛らしくって、で忘年会でも可愛らしい着物着てらっしゃったんですけど、そんな美人が、まあ、ロシチャイトとかドッペダリについてめっちゃ詳しいんですよね。
いや全然詳しくない、そんな、
いやいやいやいや、
その辺の一般書籍に書いてあるぐらいの程度の知識です。
いやでも本当に貴重な存在だなと思いまして、今日はねスカウトしちゃったんですよね。
ありがとうございます。いやいやいや、そんな、はい、まだまだなんですけど、まあ、復習ぐらいで聞いてもらえば
とんでもございません。いいと思います。謙虚なところも素晴らしいと思うんですけど、いやいやいやいや、そんな陽子さんでしたが、陰謀論にご興味持ったのっていつぐらいくらいなんですかね。
陰謀論か、なんかその陰謀論っていうものはちょっと最初はよくわからなかったんですけど、はい、こうなんだろう、社会がやっぱりおかしいなっていうところからですかね、
はい、
こう
社会がおかしいと、はい、
そうですね、食品添加物だったりマスコミの 変更報道とか、
はい、
うん、まあ原発問題、基地問題とかに関心がなさすぎる、はい、日本人は関心がなさすぎるなっていうところですかね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、えらい、
はい、突き詰めていったらそういう系が出てきちゃったみたいな。
なるほど。ちょっと何歳ぐらいの時か、もう子供の時から。
あ、いや全然さ、本当最近です。
なるほど。
添加物とかそういう、はい、やっぱり自然派のものがいいなって思ってたのは、はい、そうですね、高校生ぐらいですけど。もう
高校生の時からじゃあ食品の裏面表示とか見たりしたんですか。何が入ってるんだとか。
そう、なんか怪しいなって、はい、やっぱり化粧品とかもお肌になるべくいいものを使いたいなとか考えたりして。だんだんこう
食べるもの、赤色団子が入ってるとか黄色団子が入ってるとかまあ見ちゃいます
よね。そう、最近はやっぱりよく見ますね、は
い、そうですよね。
でもやっぱり 100% は難しいんですけどね、
まあ、確かにね、
はい、やれるだけって感じで、
うん、あと食品の添加物、まあ、コンビニの食品とかもまさしくそうですよね、
うんうんうん、そうですね。
ペットボトルだったら、まあ、アスパルテームとかアスパルカム K とか、
あ、よくご存知ですね。そうですね、
はい、スクラドースとかね、はいはい、あれ飲んだばかりになるんですよね。
そうですね、なんか飲みすぎて死んじゃったスポーツ選手とかもいらっしゃるから。
そうスポーツドリンク、
そうです、飲みすぎですよね。そ
う、スポーツドリンクにも健康的なイメージがどうマスメディアが植え付けてしまってますか。
そうです、そうです。
でもそんなことないんですよね。
そうなんですよ、やっぱり怖いものほど宣伝する、そうそうそうそう、怖いマスコミみたいな、
怖い怖いですよね。
そうですよね、
はい、まあ、添加物に関してもそうですし、メディアの健康報道に関してもですね、
はい、
まあ、最近だと、まあ、相撲について1ヶ月間ずっと
ありました、ね、
語りっぱなし。
そうですね、うもう多分皆さんもうんざりされてると思うんですけど、
だってどのテレビつけてもイケメンが出てこないんですもん。撮ったおさんしかどの曲つけても出てこなくて、
イケメン出せみたいな感じですか。
そう目の保養、ね、したいのに、どの曲に言われて目の保養にできるようなイケメンがいないんですよね。
確かにデブいのばっかりみたいな。
デブいばっかりみたいな。
これ言っちゃっていいのかな、まずいですよね。
この番組は何でも OK です。
何でも OK ですか。
デブい酔っ払ったおさんたちしか出てこないっていうのがね。
そうですね、本当そうですよね。
あと不倫問題とかね。
あ、そうですね、
人の恋路は興味ないよって。
そうですね、
自分の恋路だけで大変なんだよって思っちゃいましたけど。
わかります、はい、そうですね、うんうん、まあそのそういう系から入っていって、はい、まあ突き詰めていったというか、まあ自分で調べたりネット見たり本読んだりって感じですかね。
はい、なるほど、
そうです。
いや、すごい偉いですよね。原発問題に関してもそうですし、まあ、でこの番組ではね報道できますけど、
はいはい、
そうです、地上波では結構ブラックボックスだったりしますから。
そうですね、絶対できないですよ ね、もう利権が絡みすぎちゃって、
本当に原子力マフィアが絡んでしまってまして、うんうんう
ん、
はい、
私はでもあんま分かんなくて、でもそうですね、
うん、それでヨッコさんは最近のフェイスブック拝見したんですけど、
はい、
まあ、日本のね、
はい、
あの某秘密結社による支配の歴史についてすごく細かく書かれてまして、
は
い、某秘密結社、それをフリーメイソンって本当に言ったらいいのか分かりませんけど、まあ、イエズス会がね、
はい、あそうですね、イエズス会って言い方、
はい、イエズス会がそうですよね、はいはい、まあ、イエズス会の支配の歴史が始まったのっていつぐらいからなんですかね。
うん、私はでもねそんなに詳しくないです、はいはい、ただ日本ではやっぱりその本格的に入ってきたというか、
はい、
やっぱザビエルが日本に視察に来たみたいな感じの、はい、うん、はい、感覚でいてもらって間違いないんじゃないかなと私は思ってるんです。
そうですよね、うん、まあ、ザビエルはスペインのスパイだったわけですよね、
はい、本国に帰ってこう、はい、日本あそこはもう潰さないとダメな国だぐらいに報告したらしいっていう噂が
そう
ありますよね。
そういう手紙がちゃんと書簡が残ってるっていう、
あ
その書簡がね、今後のかは分かりませんけど、あとはまあこんな手紙もありまして、いや日本人を支配したいんだけど奴らは団結力が強すぎて手こずって寝たみたいな手紙もあったりして、またいずれにしてもね、こうイエズス会が日本に侵入したかったっていうのはそれは結構高い可能性で本当ではないのかなとは思いますね。
そう思います。で実際こうなんだろう、信長じゃないか、信長
家康が、はい、
家康じゃない、
秀吉
秀吉、
はい、
こう、
はい、鎖国ですか、はい、まあ、そうですね、信長はですね、まあ、それにイエズス会が日本を支配したいことに気づいていたんだけど、
そうです、なんか日本の女性を火薬と交換してっていう、
はい、
歴史が、
そうですね、ただあの人は、まあ、それでもまあ、西欧米の持ってる新技術が欲しかったから、それを分かっていつつ巧妙に対応しようとしたわけですよね。だからフリーメイソンとか言えるために、はい、まあ、日本の比叡山を、ね、はい、焼き討ちしたりしまして、でその次の豊臣秀吉もやっぱり知っていたわけですよね。
そうですね、
だからキリスト教を禁止して、
はい、そうですね、はい、
そうですよね。それはなぜ禁止したかというと、そのイエズス会の陰謀に気づいていたからですよね。
はい、
でその後の家康はまあさらにこうキリスト教に対してさらに厳しくしまして、
うんうんうん、
あの徳川家光の時代ではもう踏み絵なんというのも行って、
ありましたね。
そうですよね。でその中で隠れキリシタンがね、まあ、クド教みたいなものを作ってクドミサやったりした時代もあったんですけど、
日本でですか？
日本でですよ、
それは、はい、すいません知りません。
あのですかクド教っていうのが
詳しい、
まあ、それもイエズス会が混じってるか分かりませんけど、あのとある離島で、まあ、クドミサをやるんですよね。あの、クド教っていうのがその、はい、ある集落にしか住まない団体があるんですよね。その村みたいなところ でその村自体は秘密結社みたいな風になってまして、
すごい詳しい、そこまで全然知らない。生贄の儀式
とかも あったっていう噂がありますし、はい、
日本でも行われてたんですね、
はい、あとカリバニズムもあったんじゃないかなっていう噂もちょっとちらほらありますし、
なるほど、
はい、それで、まあ、隠れキリシタンがいたにしろ、隠れイエズス会が、ね、いたにしろ、結局鎖国が260年間続きまして、でそれが破られたのがペリーの時代ですよね。
そうですね、はい、ペリーが移行して、
はい、
で神仏分離令
とかが出たんですね。はい、
でこう日本の宗教観とかも分断したかったっていう感じだと思ってます。
はい、まさしくそうですよね。はい、そうですね。でそれで明治維新が始まってしまったわけですよね。開国して明治維新が始まって、で今、まあ、西郷隆盛の、ね、大河ドラマがオンエアされます、され始めましたが、
あ、そうなんですね、
はい、あの NHK の大河ドラマで西郷隆盛のドラマがオンエアされて始めましたが、ただ西郷隆盛も坂本龍馬も、まあ、実はまあ、イエズス会中心となった秘密結社に騙されたっていう話は、まあ、非常に有名な話でして、
うまく使われちゃったっぽいですよね。
そうそうそうそう、はい、
それでもまあアメリカの技術が欲しかったっていうか、そういうのに感化されたっていうのもあるんですかね。
はい、
ここに
それはありますよね。そうですよね、はい、技術と、まああとやっぱりどっちにつくかじゃないですかね、
うんうんうん、
はい、江戸川幕府につくのか、 それかフリーメイソン側について膨大なお金の金銭的な利益を得るのかっていう、どちらかっていうことでありますよね、
はい、はい、すいません、ほとんどリレさんに喋らせちゃっ
ていやいやいや
私全然緊張しちゃってなかなか言葉が出てこなくて、
はい、それでまあ太平洋戦争ですが、
はい、
まあ、あれも実は真珠湾攻撃はアメリカは知っていたんじゃないかなって話もありますし、
う
ん、
そうですよね、あえて攻撃されやすいような場所に移したっていうことです
ね、そうそうそうそうそう、うん、はい、あれも結局は全て仕組まれたことであって、
そうですね、
はい、
で日本がそれに乗っかっちゃって、うん、まあでもするしかないような状況に追い込んでいくのがあの人たちの手なんで、まあ、もう何年経っても変わらないっていう、
そうなんですよ ね、
もう歴史は繰り返すというか、
歴史は繰り返すっていう、はい、
だと思います、
まあ、だけど、うん、今の日本人はそういった本当の歴史を知らないわけですよね、
そうですね、はいはい、気づいてほしいなと思います、
はい、うん、これからヨルコさんはなんか政治的な活動とかはあるご予定は
活動でも そんな政治的っていうほどこう、はい、立派なものではないんですけど、
はい、
まあ、署名活動だったりとか、
あ、お、署名活動、例えばどういった署名活動ですかね、
そうですね、核兵器廃絶のための署名運動だったり、は
い、おすごいご立派、
はい、でもなかなか声がかけられなくって、
うんうんうんうん、
そうなんです、
まあ、皆さんやっぱり政治関心が日本人は薄いんですよ
ね、うん、そうですね、まあ、すごいスルーされちゃって、
ほんとほんと、うんうん、まあ、投票率が非常に低い、ほんと 50% もいかない選挙もありますし、地区によっては 50% といかない地区、うんうん、30% しかいかない地区もありますし、
うんうんうんうん、そうですよね、
そう、政治の問題が宗教と同じようにタブーだとされる風潮があるのが、
あ、そうですね、 それも良くないですよね、こうどこの政党を応援してるって言わないっていうのもなんか謎ですよね、
そうそうそうそう、
あえてそうしてるっていうか、
本当ですよね、うん、うん、はい、陽子さんが、はい、まあ、視聴者さんに伝えたいメッセージみたいなのありますか、
メッセージですか、はい、そうですね、うん、やっぱり日本の社会問題にもっと関心を持って、はい、自ら調べてほしいなって感じです、
本当にそうですよね、
そうですね、こうマスコミの言ってることを鵜呑みにしないで、
はい、
うん、自分で調べて自分で判断する、あとはやっぱりこう中国とか韓国が危険だとか、
はい、
そういう嘘、はい、に惑わされないで、
うん、
核武装してるとか、うん、日本もやっぱり沖縄の方にこうまるで中国を囲むかのように、
はい、
南西諸島にこうミサイルだったり、あ、うん、まあ、軍拡ですね、基地を配備してるんですけど、はい、まあ、向こうから見たらやっぱり、はい、日本だって武装してるじゃんっていう風に思ってるんですよね、うん、同じ教育を受けてきてるから、はい、まあそれに騙されないで仲良くすることですね、うん、あとは、平和外交をちゃんとしてくれるような政党を選ぶっていうことですよね、
はい、最近そうですよね、
うん、
本当に、
うん、
それも選挙で、
はい、
改めて考えてほしいですね、
そうですね、あとはまあ政治家だけに頼らずに自分たちも、はい、うんうん、立ち上がっていこうっていうことです、そうじゃないと絶対変わらないと思う、うん、難しいですね、
そう、安倍晋三が悪いとか自民党が悪いんじゃなくって、もし今の世の中悪いとしたら、うんうんうん、それ選んだ人たちが悪いわけで、
うんうん、あ、そうなんです、そうなんです、それを放置してる方がよっぽどどうかと思うっていうか、
それが民主主義ですからね、
うん、そうですね、
人を選んだ政治家がトップに君立する民主主義なわけですから、
そうです、そうです、
誰が悪いとか自民とか悪いんじゃなくそれを選んだ人たちが悪いわけ
でね、まあそれも、まあ、そうそうそうそう、悪いは悪いかもしれないんですけど、うん、まあそれをやってることを放置するっていうか気づこうともしない、
うん、
姿勢の方がやっぱりありますね、
はい、
ただ
素晴らしいメッセージをいただきました、
ほとんどゆるさんに解説していただいてありがとうございます、
素敵なゲストは甲斐陽子さん。